聖書の神を信じる信仰者として生きるということは、一体どういうことなのでしょうかと。このような質問をされたときに、皆さんはどのようにお答えになるでしょうか。聖書の神を信じる信仰者として生きるということ、それはね、と。まあ、作法をね、教えるかもしれないわけです。例えば、日々聖書を読むことですよ。礼拝に毎週出ることです。祈りを絶えさずに生きていくことですよと、こう教えるでしょう。別の人は、奉仕の大切さということを強調するかもしれません。あなたがどれだけ熱心に奉仕をするか、それがあなたの信仰者としての質を決めるんですよ。まあ、そういう考え方をするクリスチャンは案外多いのではないかと思っております。もちろん、今申し上げたような事柄は、どれも非常に大切なことでありまして、決しておろそかにするようなものではありません。ただ、これが信仰者としての生き方の中心に位置するべきことかというと、少しためらいを感じるわけです。なぜなら、今申し上げたようなことはいずれも外面的なことだからであります。外側の振る舞いに関することであります。しかし、キリスト教信仰の中心にあるものは、もっと本質的で、もっと根本的なことではないでしょうか。それはつまり、自分を何者だと思っているのか、ということであります。言葉を変えて言うならば、自分をこの世のものと思っているのか、それともそうでないのか、ということです。ヨハネの福音書17章に記されている祈りの中で、イエス様は次のようなことを祈っておられる場面があるわけでありますけれども、ヨハネの17章の14節から16節をお読みいたします。私は彼らにあなたの御言葉を与えました。世は彼らを憎みました。私がこの世のものでないように、彼らもこの世のものではないからです。私がお願いすることは、あなたが彼らをこの世から取り去ることではなく、悪いものから守ってくださることです。私がこの世のものでないように、彼らもこの世のものではありません。イエス様はですね、ここでご自分を信じて、ご自分の弟子となったものは、この世のものではないんだとこう語られますよね。でこれは、この世に別れを捨てて、別れを告げて、世捨て人になるとかね、あるいは幽霊になるとか、この世のものでないというと、そういうイメージを感じますけどもね。まあそういう意味ではなくて、この世に所有されて、支配されてはいないということですね。確かにこの世に生きてはいるんだけれども、この世に取り込まれて、一体化してしまってはいないということです。むしろ、私は確かにこの世に生きているんだけれども、しかしこの世のものではなくて、私は神様のものなんだという意識をはっきりと持っているということであります。そういう意識を持っている人はですね、この世の価値観というものを見たときに、そこに明確に一線を引くことができるようになります。また、人生の中で何を第一にして生きるべきかということを理解するようになります。そこからですね、礼拝を重んじよう、聖書に親しもう、教会に仕えて、神と人とを愛して生きようという、そういう歩みがですね、内面からこう自然とですね、紡ぎ出されていくわけですよね。まあ反対にですね、自分がですね、この世のものではなく神のものなんだという、そういう意識をですね、持っていない人はですね、この世と神の国の間、いつもこう揺れ動くんですね、不安定に。そのような不安定な信仰生活をしていくということになるわけであります。 重要なことは、信仰者は皆ですね、いずれかの時点で問われるようになるんですね。あなたはこの世のものですか？それとも神のものですか？そういう問いかけをですね、受けるわけです。で、キリスト教信仰はですね、そういう問いかけから逃げることはできないということなんですね。必ずですね、その問いがですね、に直面するときやってくるわけであります。まあ、いやおうなしにですね、表面的な部分ではなくて、信仰の根本的な部分はどうですかとね、問われる、そういうときやってくるわけであります。で、今日の箇所でエステルが直面しているのはですね、まさにそういう問いでありました。それは彼女にとって実に突然の出来事として人生に飛び込んできたわけであります。もう一度、4章のこの1節からあのところをお読みいたしますけれども。モルデカイはなされたすべてのことを知った。モルデカイは衣を引き裂き、荒れ布をまとい、灰をかぶり、大声で激しくわめき叫びながら、都の真ん中に出て行った。そして王の門の前のところまで来た。王の門の中には荒れ布をまとったままでは入ることができなかったのである。王の命令とその法令が届いたどの州においても、ユダヤ人の間には大きな悲しみがあり、断食と泣き声と嘆きが起こり、多くの人たちは荒布をまとって灰の上に座った。エッセルの次女たちとその宦官たちが入ってきて、彼女にこのことを告げたので、王妃は非常に痛み苦しんだ。彼女はモルデカイに衣服を送り、それを着せて荒布を脱がせようとしたが、彼はそれを受け取らなかった。前回見た3章でですね、ハマン、によってユダヤ人の絶滅計画がですね、法令として発布されて、それが帝国中にですね、公になる。そうするとですね、ペルシャ帝国の中に住んでいたユダヤ人たちは恐慌状態に陥るわけであります。なんといってもですね、11ヶ月経つと自分たちは一人残らず絶滅させられるんだと、そう書いてあるからですよね。それは当然、恐慌状態を起こるのは当然のことであります。で、スサのですね、城の中にいたモルデカイも、この時、衣服をですね、ビリビリとこう引き裂いて、ボロボロのですね、布を着き、そして灰を頭の上に撒き散らして、大声で叫んで、門に近づいていった。まあ、この鳴りというのはですね、この時代の人々がもう耐え難いような苦しみや悲しみを味わった時に、それを表現するための一般的な方法ですよね。この服を引き裂いて、荒布をまとって灰をかぶるというのは。そうやって王宮の門のところまで歩いてきたモルデカイですけれども、そこで彼はピタッと止まるわけですね。もしそこで王の門、王宮の門をですね、くぐるならば、そのようなみすぼらしい格好でくぐるならば、打ち取られる。禁じられているからであります。モルデカイは、あえてですね、このことを狙ってやっている面もあるわけですね。というのは、王宮にいるエステルがですね、大声を聞きつけてですね、あそこにいるのは誰か。モルデカイではないの。注意服。そのために彼はこのことをしたんですね。エステルはそのことに気づいてですね、モルデカイに服を送ってですね、それを着てほしいと言うんですね。まあ、着替えればね、王宮に入ってくることはできるかもしれない。まあ、そうやってですね、モルデカイから話を聞こうと。そうしたんだと思うんですね。服を着せて。まあ、ですからエステルはまだ何が起こっているかはよくわかってはいないわけであります。で、ところが、モルデカイはですね、それはしない。拒むんですね。なぜならば、自分とエステルの関係がですね、王宮の中に入ってくれば公になってしまうわけですね。で、そうすると、エステルがユダヤ人であるということがバレてしまい、彼女を危険にさらすのではないか。まあ、そういうことをモルデカイは注意深く避けたんだと思うんです。それで、二人の間にですね、このハタクという信頼のおける宦官。まあ、ハタクっていうのは良い人っていうそういう意味らしいですけどもね。まあ、そういう宦官がメッセンジャーとして二人の間にやり取りをすることになるわけであります。五節から九節。エステルは王の宦官の一人で、王が彼女に仕えさせるために任命していたハタクを呼び寄せ、モルデカイのところへ行って、これはどういうわけか。また何のためか聞いてくるように命じた。ハタクは王の門の前の町の広場にいるモルデカイのところに出て行って、モルデカイは自分の身に起こったことをすべて彼に告げ、ハマンがユダヤ人を滅ぼすために王の宝物庫に納めると約束した正確な金額も告げた。また、 未来人を根絶やしにするためにスサで発布された法令の文書の写しを彼に渡した。それはエステルに見せて事情を知らせ、そして彼女が王のところに行って、自分の民族のために王からの憐れみを恋求めるように彼女に命じるためであった。ハタクは帰ってきて、モルデカイの伝言をエステルに告げた。アレ布をまとって灰をですね、頭から撒き散らすという非常にこう、みすぼらしい格好をしたモルデカイでありますけれども、頭の中は非常に明晰に動いておりましたね。ハマンが発布した法令をですね、きれいにこう写し取って、そしてハマンがですね、王に納める。王に下げますよ。私の言うことを聞いてくれたら、銀一万タナントを王様に納めます。その金額までもですね、モルデカイは調査してるんですね、すでに。それをハタクにですね、伝えるわけであります。これはお金が絡んでいることなんだ。まあ、ですから、モルデカイはね、決して行き当たりばったりでやけくそになってですね、アレ布をかぶっているわけじゃないんですよね。彼の頭の中にはっきりと一つの意図がですね、こうもう見えているわけですね。エッセル以外にこの状況を打開できる器はない。なぜかというと、皆さん、この法令っていうのはですね、ペルシャ帝国のナンバー2のですね、ハマンが出したものですよ。ですから、ハマンよりも高い位っていうのはね、王様以外にいないわけであります。ですから、ハマンの法令を覆すためにはですね、王を動かす以外に方法はないんですよね。で、ペルシャの国でですね、王を動かすことができるっていうのはもうハマンですよね、まずね。で、ハマンがダメなら、エッセルしかいないわけです。ですから、非常に低い可能性かもしれないけれども、エッセル以外に王を動かすことができる道はない。モルテカはそう考えて、入念に準備をした上で、王宮に向かってきたわけであります。で、彼のですね、この確信と断固たる態度っていうのはですね、8節のこの最後の部分にも表れてますね。彼女に命じるためであった。というふうに書いてあるんですね。皆さん、モルデカイは未だに自分がですね、王妃であるエステルに命じることができる、命令する権威を持っているんだと、そのことをですね、疑ってないわけですね。で、しかし皆さん考えてみると、そもそもこういう悲惨な状況になったのは誰が原因かというと、モルデカイが原因だったわけです。モルデカイがハマンがですね、王宮の門を通るときにですね、形だけでも頭を下げておけばこんなことにならなくて済んだんだと。見方によってはそう考えることもできるでしょう。でも、モルデカイはですね、一切そのことに触れてないですね。すまん。自分のこだわりでこういうことになってしまってすまんって言ってるかというと全然言ってない。むしろエッセルに命じているわけですよね。これはモルデカイなんか自分の責任逃れをしてエステルに無理難題を押し付けているんだっていうとそうではないですね。モルデカイは恥じるところは一切ないと。そういう確信があるのです。そもそもペルシャの帝国の中にはユダヤ人に対する反発がすでにありました。ですから遅かれ早かれ。このような事態は起こり得ただろう。時間の問題だっただろう。モルデカイはある意味そう考えているのかもしれません。で、そうだとしたらモルデカイが自分の責任ということには全く触れてないということも理解できます。むしろモルデカイはですね、この一連の出来事を別の視点から見ているわけです。すなわちこの時、この場所で自分の養女のエステルが王に影響を及ぼすことができる立場に置かれている。自分の娘がですよ。王を動かし得る立場にある。そして自分は彼女に命ずることができる立場に置かれているということ。モルデカイにとってはですね、これは単なる偶然ではありえない。そう、偶然にはとても思えない。むしろ人間の思いをはるかに超えたところで神様が手を伸ばそうとしておられるんだ。そう考えることで、モルデカイの中、頭の中では全てがですね、こう、明らかにつながっていくという、そういう感覚をね、彼は覚えていたのでありましょう。それがですね、モルデカイのこの、ね、なんかこう、人に物を頼む態度じゃないですよね。 有無を言わさずやるんだっていうですね。そういう態度にあえてなっているんじゃないかと思います。で、そのですね、モルデカイの言葉を握って、戻ってきたハタクから、モルデカイのメッセージを聞いたエステルはしかしですね、当然のことながら深い悩みの中に放り込まれることになりますね。10節。エステルはハタクに命じてモルデカイにこう伝えた。王の家臣たちも王の諸州の民も誰でも知っているように、召されないのに奥の中庭に入って王のところに行く者は、男でも女でも死刑に処せられるという法令があります。ただし、王がその人に金の尺を差し伸ばせば、その人は生きながらえます。私はこの30日間、まだ王のところへ行くようにと召されていません。召されていません。まあ、こうエステルはですね、言うわけでありますけれども、この時エステルがですね、直面した困難がどんなに大きなものか、皆さん理解できるでしょうか。記録によりますと、この当時ですね、ペルシャの王に好きな時に会うことができる人っていうのはですね、男性だけで国中に7人しかいなかった。まあ最初のように出てくる首長、ね、その人たち以外には王に自由に会うことができる人はいない。それ以外のですね、ものはその7人にまず頼んで王に会いたいんですけれどもと言ってよかろうと王がですね、召してくれて初めて王に近づけるわけですね。それは何のためかというとですね、暗殺とかクーデターを防ぐためですよね。王が近寄れって言っていないのに近づいてくるっていうことはですね、王に対して謀反を起こそうとしている。そういうふうに見なされるっていうことです。非常に危険な行為である。呼んでもいないのに近寄るっていうことはね。実際この時はですね、王宮にはですね、王に近づいてくる者を立ちどころにね、切り捨てるために武装した兵隊がですね、常に待機していた。で、王妃といえども、この手順の例外にはならないということです。まあ、王妃ももしかすると裏切るかもしれない。そういうふうに思われているということですよね。で、さらにタイミングの悪いことに、この時エステルはですね、30日間もの長い間王からですね、まあ夜召されていないというね。これは良くないサインですよね。エステルからするともう王様は私に飽きてしまったのかもしれない。私に対する関心を失ってしまわれたのではないかと。そういう不安を抱いてもおかしくはないね。それだけ長さであります。で、一旦皆さん王の関心を失うと、どういう未来が待っているかというと、あのワシティの身に起こったことですよね。それが雄弁に物語っています。ですからもしね、王様が本当にエステルに対する関心を失っていたとすれば、そういう状況で自分から王に近づいていくということは、それこそ命取りになるどころか、王がね、怒って、逆効果になる可能性もあるわけですね。ですからエステルは非常にですね、ためらうのは当然のことです。ですから彼女はね、私みたいなものに一体何ができるだろう。相手は世界をですね、世界史の中で最初に登場するですね、世界帝国ですよね、ペルシャっていうのは。アケメネ首長ペルシャというのはですね。で、そういうですね、巨大な権力構造をエステルは目の前にしているわけであります。で、そういう帝国からすると自分なんてなんと小さなものか。吹けば飛ぶようなもんではないかと。ひしひしとね、彼女は自分の小ささを感じたでしょう。しかも自分にモルデカイが期待していることは何かっていうと、王様でさえもね、取り消すこと、一度出したら取り消すことはできないと言われる、そのペルシャの法律を根底からひっくり返そうと、そういうことですよ。原理的にそういうことはできないんだと。ペルシャの法律はそういうことはできないんだと。言われていることにまだ20代そこそこの女性が挑まなくてはならないということです。絶望的な戦いというのはこういうものを言うんではないかと。まあ、そう表現できそうなですね、悪条件は全て揃っているミッションですよ。しかも皆さん一人です。信頼しているモルデカイが傍らにいてアドバイスしてくれるわけでもない。肩を抱いてハグしてですね、力づけてくれるわけでもない。 たった一人で巨大な壁に挑まなくてはならない。ですから考えるんですね。もし私が彼女の立場だったらどう感じるだろうかなと。もうエッセレに同情しか思い浮かばないですよね。それほどにこの戦いは彼女にとって絶望的なものに思えたことでしょう。エッセレをですね、恐れさせた、ためらわせた理由っていうのはもちろん他にもあるわけでありまして、それは何かっていうと、もしね、ここでユダヤ人を助けようとすると、そういう振る舞いをすると、当然あんたなんでユダヤ人を助けるんだ。さてはお前もユダヤ人ではないのか。必然的に自分のユダヤ人であるということはバレてしまう。そうなると、ハマはですね、ユダヤ人を絶滅させるようにと法令を出しているわけですから、自分も含まれるってことになってしまう。もし、ハマンがですね、いいようにですね、法令を作った時と同じように、もう一度王様を丸め込んでですね、狡猾にも丸め込んだら、エッセルの運命もそこで尽きてしまうわけであります。でそうなると文字通り全て終わりですね。では、モルデカイの要求を断ればいいのか。そうなると、モルデカイを含む同胞のすべてが11ヶ月後に法令の通りに虐殺されることになります。その姿をね、見なくてはならない。そして自分はそれに何もしなかったという負い目を、ある意味死よりも辛い負い目をね、背負いながら残りの人生ですね、自分は生きていかなくてはならない。まあ、つまりエッセレにとってどちらを選択しても、引くもね、地獄。とどまるも地獄というのはね。どちらを選択しても苦しみは待っている。エッセレのこの11節の苦悩のね、返答にはですね、そういう彼女の痛みが溢れているように感じられるわけであります。私たちが神様に従って生きていこうとするときも、時にですね、まあ程度の差というのはありますけれども、時にこのようなですね、まあどちらに進んでも困難が待っているという状況に直面することがあります。主に従う決心をする。すると、その先には明らかな困難が待っている。それで尻込みしてしまう。そこで反対に自分の信仰のことを曖昧にしておこうじゃないか。そういう道を選ぶとですね、とりあえず目先の危機は避けることはできるけれども、あの時に自分はね、自分の信仰を曖昧にして主をある意味否んでしまった自分って一体何なんだろうかと。そういう疑問をいつもうちに抱えながら生きていくことになるんです。ある意味それは、そんな男は知らない。ね。イエス様を裏切ってしまったペテロ。あのペテロが、十字架から復活までの二日間の間ね、悶々としてたと思います。自分は一体何なんだろうか。ある意味そういう悶々としたですね、日々にも似ているかもしれないと思うんですね。で今日私たちがですから覚えたいことは、神を信じて生きていくということは、時にはこのような状況に陥ることも想定しておく必要があるということでもあるわけであります。イエス様はそのことを次のように語っているわけであります。マタイの福音書の10章の38節から39節です。マタイの福音書。10章の38節から39節です。お読みいたします。自分の十字架を追って私に従ってこない者は私にふさわしいものではありません。自分の命を得る者はそれを失い。私のために自分の命を失う者はそれを得るのです。マタイ10章38節から39節。まあとてもですね、厳しい言葉でありますけれども、ここでイエス様が命と言われたものは、まあ単純にですね、生命という、そういう意味の命というよりはもう少し広い意味を持っているんではないかと思うんですね。言うなれば、このイエス様が言われた命というのは、あなたが考えた理想の人生と言っても良いかなと思うんです。自分の理想の命、人生を追い求めていく人は、その理想の人生を失う。 しかし私のために自分のその理想の人生を失う者は逆説的にそれを得るんだ。まあそういうふうに言うわけであります。ですからイエス様に従うということは私たちが自分の思い描いた理想の人生をイエス様の前に手放すということなんだと。イエス様は言われるわけです。それが自分の十字架を負うということなんだよ。言うんですね。ゲッセマネの園で、イエス様は十字架を前に祈っておられる姿が聖書に書かれておりますけれども、その時に見るとですね、イエス様はヘラヘラ笑っていて、主よ感謝です。これから私はあなたの願いをなすんですから感謝ですって言ったかというと、そんなことは言っていない。イエス様は十字架を恐れていました。極めまで恐れている。イエス様は十字架を担いたいとは思ってはいませんでした。しかし主は私たちのためにそれを担ってくださった。それは自分の願う理想の人生ではなく、父のある神の願う人生の方を選び取っていくというイエス様の道しに対する信仰の選択の結果であります。イエス様はある意味では、それと同じ決断をご自分の後についてくるものに対して求めておられるということです。モルデカイがエステルに対してした返事というのはまさにそういう視点から語られるものだったわけですね。12節。彼がエステルの言葉をモルデカイに告げると、モルデカイはエステルに返事を送っていった。あなたは、すべてのユダヤ人から離れて王宮にいるので助かるだろうと考えてはいけない。もしあなたがこのような時に沈黙を守るなら、別のところから助けと救いがユダヤ人のために起こるだろう。しかしあなたも、あなたの父の家も滅びるだろう。あなたがこの王国に来たのは、もしかすると、このような時のためかもしれない。なんと厳しい言葉を言うんだろうかと。思いますよね。三つのことをですね、モルデカイ・エッセルに語っているわけですが、第一のことは、あなたは自分だけはこの災難の例外だと思ってはいけないよということです。自分だけはこの災難の例外、そう思ってはいけない。これはあなたに直接関わりのあることだ。あなたもその一員である民族の話なんだ。だから、あなたは、逃げることはできないのだと。退路を断っているわけです。第二のことは、あなたはただの傍観者になってはいけない。もし傍観者として歩むなら、神様はあなたのことを裁くだろうと。そういうわけですね。あなたは傍観者としてただ一部始終を見ているだけ。もしそうするのならば、それは何もしないのと同じだと。あなたに必要なのは、ただ眺めていることではなく、行動することであると。迫るんです。そして三番目のことは、あなたの人生の背後にある、神様の摂理ということを認めなさい、ということです。たとえあなたは、これまで神が、摂理を持って私を導いているということを意識しなかったとしても、それでもあなたの人生は確かに神に導かれている。すべてはこの瞬間のためにあったのだと。この時のためにあなたの今がある。この時のためにあなたは備えられてきたんだと。そのことを心を開いて受け取るんだよ。モルデカイはチャレンジするわけであります。モルデカイの狙いというのはエッセルに対してですね、徹底的にね、当事者意識を持たせるっていうことです。つまり、エッセルにね、自分が何者であるのかあなたは思い出すんだ、とこう言っているわけですよね。エッセル、あなたは自分のことを誰だと思っているのか、あなたはこの世のものなのか、ペルシャ帝国の王妃である、それがあなたのアイデンティティなのか、それともあなたは神のものなのか、どちらなのか。そうだ、あなたはこの世のものではない、神のものなのだと。モルデカイ・エッセルにそう語りかけているんです。 私たちがこのエステル記の一章を見てきたときに、唯一ですね、このエステル記の中でエステルだけがですね、二つの名前を持っていることが記されています。つまり、ペルシャ名であるエステルとですね、ハダサというユダヤの名前、二つですね。エステルだけが二つの名前を持つ人として、このエステル記の中で書かれているんです。それはなぜかと言いますとね、エステルがこのペルシャというですね、この世の一員としてのアイデンティティを持っている。そしてもう一つはユダヤ人であるという神の民の一員としてのアイデンティティも持っている。彼女がある意味この両側の中で揺れ動いている人物であるということをね、示そうとしているんです。今ですね、それがある意味問われてるんですね。エステルは今こそ神の民の一員としてのあり方をあなたの第一のアイデンティティにするようにと、モルデカイはエステルにね、チャレンジしているんです。召しているんですね。このことは全ての神様を信じる信仰者に対して問われることでもあるわけです。確かに私たちはこのエステルが直面したほど厳しい選択を迫られるということはないかもしれません。それでも日々の生活の中で私たちは自分は神の民の一員なんだという当事者意識を持って物事を判断しなさいとそう召されているわけであります。ともすると私たちは傍観者になりがちです。教会の中で当事者である、そうではなくて傍観者とである自分に慣れてしまう。時に自分が当事者ではなくて傍観者である。ですから外からですね、評論家のように、兄弟姉妹を批評する。あるいはまた、教会の交わりの背後に主が確かに働いておられるということを見失って、最も人間的、もっぱら人間的な判断に頼って自己主張を繰り返してしまう。そのような時、私たちは当事者意識というものを欠いた信仰者になってしまっているのかもしれません。私たちは自分が神の民の一員なんだ。自分もその一員なんだ。そういう意識をいつも忘れないようにしたいと思います。そして、いつ主は私に、私がこの群れに導かれたのはもしかすると、このような時のためかもしれないと。そういう思いを与えてくださる時がいつ来るだろうか。そう考えるような、そういう信仰をですね、持って歩んでいきたいと思うんですね。それが単なる傍観者ではなく、真の意味で当事者意識を持った信仰者の姿ではないでしょうか。幸いなことは、エステルはですね、モルデカイのこの非常にチャレンジ、大きなチャレンジを信仰を持って正しく受け止めることができたということです。彼女が返事をしている、その返事にそれがはっきりと表れております。15節。エステルはモルデカイに返事を送っていった。言って、スサにいるユダヤ人を皆集め、私のために断食してください。三日三晩食べたり飲んだりしないようにしてください。私も私の次女たちも同じように断食します。そのようにした上で、法令に背くことですが、私は王のところへ参ります。私は死ななければならないのでしたら死にます。モルデカイ出て行って、エステルが彼に頼んだ通りにした。死ななければならないのでしたら死にますとエステルは言いますが、まあ一見ですね、あなんかこう死に急いでいるのかなぁと、ちょっとぎょっとするようなね、言葉に思えるわけですけれども、これはでも原文を直訳しますとね、私も死ぬ時には死ぬでしょう。そういう言葉です。それを死ななければならないのでしたら死にます訳してるんですけれども、原文の意味はですね、私も死ぬ時には死ぬでしょう。そう言っているわけです。で、これはですね、ある意味、エステルは達観しているわけですよね。死というものを委ねている人の語り口ですよね。確かに死の危険というのはひしひしと感じているんですけれども、でもそれに心が囚われてはもういないんです。なぜなら、摂理をもって導く神が死をも乗り越えさせてくださるという、その確信を彼女に与えてくださっているからです。16節のエステルの言葉はですね、原文を見るとすべて命令形で書いてあります。当初はですね、モルデカイがエステルに命令をしたって言いましたよね、8節の後半にね。 彼女に命じるためにモルデカイやってきた。ところが今やですね、逆にエステルがモルデカイに命じてんです。これをしてくださいって丁寧にね、書いてますけど、原文は命令形です。これをしなさい、あれをしなさい。逆転があるわけです。で、17節を見るとですね、エステルが命令をしてきて、その命令にですね、従順に従うモルデカイの姿が記されています。で、聖書はですね、この時から主役はエステルに移るんだっていうことをね、私たちに示しているわけですよね。で、私はこのモルデカイとエステルのですね、親子関係というのは本当に麗しいなと思うんです。親のですね、命令を聞いて奮起した子供が、今度は信仰によって親に命令し、親はその姿を喜んで、この命令に従う。モルデカイとエステルのですね、間にやりとりを見てるとね、遠慮が全然なくて、ちょっとこれ厳しすぎるんじゃないかと思えるわけです。でも、一切の飾りがない、まあ、剥き出しの言葉のやりとりに見えるんだけれども、でも、常に温かさがありますよね。常に相手の持っている一番良いものを引き出そうとしている。そういう信仰がある。そして、相手は必ず自分の信頼に応えてくれるはずだという強い確信があるわけであります。これが、モルデカイとエッセルの間にあった絆というものですね。立場は変わりました。片や王妃です。そして片や一般市民です。まあそういう立場がまるで違う二人になりましたけれども、でも二人の関係性は何も変わっていません。で、こういう信頼関係があったからこそエステルは奮い立つことができたのだなぁとこう思わされます。でも、この時点ではね、状況は何も変わってないじゃないですか。相変わらず法令は有効のまま。相変わらずユダヤ人は嘆き悲しんだまま。相変わらず運命は目の前に置かれたまま。すべて昨日のまま。でも一つ変わったものがある。エッセルの心が変わっているということです。エッセルは三日三晩の断食をしてほしいんだと求めますね。聖書の中で断食が行われるときは、それに何のためかというと、祈りに専念するためです。それほどにエッセルは祈りの必要を感じています。彼女は国中の全ユダヤ人が自分の祈りに共に参加してほしいと願っています。彼女は祈りの助けを必要としていたということです。この絵的に見るとエステルはこれから王の前に無謀にもたった一人で出ようとしている、ある意味無謀な女性です。でも神の国の目線で見ると彼女は一人ではない。無数の仲間たちが祈りによって彼女の背後に共に歩んでいる。祈られているということ。思われているということ。一人ではないということ。それがエッセルにこのような並外れた勇気を与えてくれたのであります。私たちが困難な民主を成し遂げようとするときに、背後で祈ってくれている人の存在ほど大きな助けはありませんね。私たちは一人ぼっちで決断を下す必要はないのです。共に祈ってくれる仲間がいるんです。ですから彼らを頼るべきですね。私たちは自分一人で重荷を背負い込む必要はない。共に担ってくれる信仰の友がいるからです。彼らに重荷を分け与えて、共に担ってほしいと願うべきです。信仰者は孤独の中に生きるものではありません。常に交わりの中に生きるものなのであります。エステルのこの姿を見るとき、私はあることに気づかされるんですけれども、それは、兄弟姉妹に祈ってと頼むというね。それは信仰がなければ決してできないことだっていうことです。だってそうですよね。祈ってっていうことは相手に秘密を分かち合うわけですから。その相手がその秘密を守ってくれると信じてないと頼めないんですよね。また、祈って、分かった。そう頼むということはですね、こちらのことを思ってくれているがゆえに、相手は時間を犠牲にしてくれる祈りのために、そう信じているということです。 祈りを頼まれた側もそうですよね。祈ってほしいって頼まれるっていうことはね、それ自体が相手は自分のことを信頼してくれているんだということのまたとない証拠ですよ。ですから私たちはもっと教会の中で兄弟姉妹を信頼して私のために祈ってほしい、言い合う関係でありたいなと思うんです。問題が大きければ大きいほど。こんな大きな問題分かち合ったら重くなるんではないかってね。エステルよりも大きな問題ってないですよ、皆さんね。ほとんど。自分の肩に民族の運命が全てかかっているなんていうこと。それよりも大きな悩みはないです。ですから私たちは問題が大きければ大きいほど、悩みが大きければ大きいほどね、祈ってほしい。そう言い合えるものとなりたい。で、私たちがそういうふうに言い合っているときに、私たちは一番ね、この世のものではない。自分たちはこの世のものではないということを最も意識するようになるんであります。だって、そうですよね。主なる神に心を合わせて共に祈るっていうことは、この世の価値観からかけ離れたことであります。共に心を合わせて神に祈るということほど、この世の価値観の対極にあるものはありません。ですから私たちは祈りによって一つとされていくとき、私たちは真の意味で自分が神の民であるということを理解するようになるのであります。エステルはこのときまさにそのことに気づき、目覚めたのではないでしょうか。いかがでしょう。今日のお話の冒頭で、私たちにとって最も、私たち信仰者にとって一番大事な問いというのは、自分は何者だと思っているのかという、そういう問いだと申し上げました。今、皆さんは、このあなたは自分を何者だと思っていますかというこの問いにどうお答えになるでしょうか。そこで少し長いんですけれども、ある説教者の言葉に目を留めて、今日のメッセージを閉じていきたいと思うのであります。少し長いですけれども、引用いたします。私たちの中で、エステルのような絶望的な苦境に立たされる者はまずいないだろう。しかし、誰もが人生において決定的瞬間を迎える。最も根本的な決定的瞬間は、イエス・キリストの福音を聞き、それに対してどう応答するかを決めるときに訪れる。福音は、異教徒として生き続けるか、神の民である教会と自分を同一視するか、どちらかの決断を迫る。キリストと同一視されるという決断は、私たちの人生に活力を与える。それは私たちの心配事や問題よりも大きな目的と、死を超えた希望を与える。それは私たちを聖霊に動かされる人へと変え、この世における神の恵みと愛の代理人とする。この神聖は、決断の始まりに過ぎない。私たちはその後、日々、神の御言葉に従うことでキリストと一体となるか、あるいはその瞬間は生き音として生きるかというような決断を迫られる経験を生涯にわたって連続的に経験することになるのである。イエス様は私たちに対し、あなた方はこの世のものではないと言われました。あなた方は神のものなんだ。神の民なんだ。キリストのものなんだ。そう語られました。イエス様を信じるということは、そのイエス様の言葉に、はい、そうです。そう決断するということです。で、この決断は生涯にわたって続いていくのであります。そして私たちは生きていくときに、エステルほど大きな決断ではないとしても、日々、イエス様は私たちに問うんですね。あなたは誰なのか。そこで私たちはこの世のものがあるのか、それとも私は神のものなのかという小さな決断を迫られていきます。それは生涯にあたって続くんだと、この解説者は述べています。神様に従っていきたいと思います。そして神様の目的に自分の人生を合わせて生きていきたいと思います。で、私たちがそのようにしていくときに、神様は私たちを用いて、思いもかけなかった救いを私たちの周りに起こしてくださるようになるわけであります。共に心合わせてお祈りをしたいと思います。